足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、ちょっと涼しくなってきましたかね。
ちょっとね、なんか朝晩は前ほどなんか蒸し暑みたいな感じはちょっとなくなってきたんで、
寝る時ももうクーラーなしで扇風機できるんです
ね。うんうん、そうそうそうそう、その辺がだいぶね変わってきたんで、少しは楽になってくるのかなというか、そもそも今までが異常すぎたやろっていう。
確かに。まだ週、うん、だいたい秋分の日とかね、春分の日ぐらいからはまあ、暑、うん、さ寒さも、なん彼岸まででしたっけ。
ああ、はいはいはい。ね、とか。まあ、でももう異常よね。今年は。
言い出したわね。
うん、だこの前ね、北海道の人に会うたんですけど、
はい。
北海道でこんな一日中エアコンつけるって思ってなかったって言ってましたからね。
ああ、北海道も暑かったんですね。
うん、北海道も暑くてエアコンなかったら過ごされへんって言ってましたからね。もうなんかおかしすぎるわって言って。うん、
まあでももう一発また暑なんのかな。
なんかうん、なんかね、なんか言うてますね、いろいろ。で、どうなんやろ、台風もガンガン来んのかな、なんかもう変な感じやし。
熱帯低気圧ですからね。
もう熱帯低気圧とか台風とか言い方って、なんか熱帯低気圧になったからつってちょっとマシなんかなと思ったら、あんま関係ないしね。
ハリケーンとかなんかね、ありますもんね。
うんうん、ハリケーンはまあアメリカとかあっちの方のやつ、まあ台風っていうのはこのアジア。うん、竜巻もね、トルネードとかありますけど、はい、いろんなあるけど、もうちょっとなんか、どこもかしこも、とんでもない桁違いにいろんなこと起き始めたから。
そうです。
まあ、皆さん、もう、用心せなあかんから、こんなん聞いてる場合ちゃうですよって。
いや、
ちゃうの。
そうじゃん。いつのやめてください。
あ、はい。
じゃあ、ニュースいきます。
はい。
今週のニュースは7件です。NTT ドコモは、ドコモインフォメーションセンターを名乗る詐欺の電話が広がっていると警告しています。その電話の内容は、NTT の名を語り、自動音声案内で未納料金の支払いを要求する内容です。ドコモはこのような身に覚えのない連絡には信じず、警察や関連機関に相談するよう呼びかけています。急速に広まっているようなので注意をしましょう。
はい、ですね、この電話の実は私の携帯の方にもかかってて、留守電に入ってたんですけども、本当はなんていうんですかね、一般の企業のお問い合わせとかでかけると、最初になんか、録音されたメッセージ流れて、なんとかの方は1番とか、何々の方は2番とかってありますよね。あれと同じような喋り方で、まあ、こちらは NTT、ファイナンスですとかで、なんちゃかんちゃらで、ただいま停止しておりますオペレーターにつなぐ方は、1番をプッシュしてくださいみたいなのが流れてくるんですね、突然。で、おそらく、って思う人は、なんかその時に受けた人は1番を押すかもしれんし、あるいは、残ってる番号にね、リダイヤルでこっちからかけ直す人とか、いるんちゃうかなと思って。で、番号がね、やっぱりね、私のとこにかかってきたやつは、アメリカのフリーダイヤルですね、1800っていう、1800なんですけど、頭が。それでかかってきてたんで、まあね、もう、見た瞬間になんじゃこりゃって思ってはいたんですけど、いやー、もうどんどん手が込んできてるので、すごくね、めんどくさい電話が増えてくるんで、気をつけましょう。
ソニーセミコンダクターソリューションズは電磁波ノイズエネルギーを利用した環境発電用のモジュールを開発しました。このモジュールは家電や PC、照明などから発生する電磁波ノイズをエネルギー源として利用し、 IoT センサーや通信機器などの省電力デバイスを動かすことができます。電子機器が動作している間は常に発電でき、太陽光や温度差を利用した他の発電方法と比べて使用環境の影響を受けにくいとされています。今後はこの技術を応用した機器の状態把握や故障予知などの応用も期待されています。
はい、ですね、このソニーの、開発したのってめっちゃ面白いなと思うんですけど、その、電気で動くいろんな、装置ですね、デバイスとか、そういうものって、まあ、電磁波が必ずこう出てくるんですね。要はまあ、電気が流れてるんで、そこにこう電線があれば、その周りにこう磁界っていうね、もう中学の時、習ったと思うんですけど、中学高校フレーミングの法則とかいうのがありますよね。あれで、磁界がこうできて、さらに、その回路が組まれてるとですね、ぐるぐるぐるぐるこう回ってるので、で、そこにこう磁界とかが発生して、電磁波とかが出てくるんですよね。で、それを使って発電をするということができて、それで、さらにその無線機器とかそういうものが使えるので、そこからすぐこう、シグナルを出すことができる。で、プラス、その電磁波の変化、つまり、電気が流れてないと全然発電しない。で、電気が流れ始めて装置が動いてると電磁波が出るので、その装置が動いてるっていうことが検知できるようになるんですね。まあそういうところのセンサーとしても使えるっていうので、非常にね、これ面白い、使い方ができるんじゃないかなということで、まあ本当その応用範囲っていうのはこれだけ電子機器がね、いろんなところにあるので、いろんなモニタリングとか、その人が、なかなか行きにくいところ、場所のそれが動いてるのかどうなのかみたいなのをチェックするのとか、ものすごい応用範囲、これは広いんじゃないかなと思います。
マイクロソフトは生成 AI ツールコパイロットの利用者が著作権侵害で訴えられた場合、マイクロソフトが法的責任を負うと発表しました。副会長兼プレジデントのブラッド・スミス氏によれば、ユーザーが提訴された場合、マイクロソフトが弁護し、訴訟によって生じる不利な判決や和解金を支払うとしています。この取り組みは、マイクロソフトの商品コパイロットサービスや、Bing チャットエンタープライズの有料版、マイクロソフト365コパイロットを含むプログラムに適用されるそうです。
いやー、これですね、結構びっくりするような話ですよね。AI を使って、まあ、生成 AI と言われるやつを使った時の、その著作権違反、まあ、知らず知らずのうちに著作権違反をしてしまうっていう可能性ってあるんですよね。その勝手に作っていく文章だとか、勝手に絵を描いたりとかするので、たまたま誰かのやつにすごい似てるとか、ほぼこれってパクリちゃうのっていうぐらい似てしまうこと。まあ、文章っていうのはなかなかそうないかもしれないですけど、絵の場合だとね、生成画像とか作った場合は、元の何かのキャラクター似てるとか、そういうことって起きうるので、そうするとその時に著作権違反でこう訴えられたりするっていうことは起きうるんですよ。で、現状の法律でもそれはあり得る話であって、で、それに対してですね、マイクロソフトは自分とこが責任を持つと、自分とこのコパイロットっていうのはその AI がくっついて、まあ、今ね、英語版とかは出てきてるんですけど、これから日本語版が出てくるっていうことが言われてはいるんですけど、まだどうなんでしょうね、秋頃出てくるかもしれませんが、そうすると文章をちょこっとまあテーマとか書くと、ワードとかでその目次とかをダダってこう作ってくれたりとか、パワーポイントとかで作ってるときに、その中のタイトルとかね、そういうのを自動的に作ってくれたりとか、そういうことができてくると。で、その時に著作権違反で訴えられたら、マイクロソフトが責任持つって、 いや、これちょっとね、結構衝撃的で、まあ、どこまでどういうふうにね、実際適用されるのかは、詳細がまだ明らかではないんですけども、ただこうなってくると、他の企業もそれをせざるを得ないのかっていうか、マイクロソフトしかできないから逆にみんなマイクロソフトの製品を使うようになるのか、ちょっとこれ大きな賭けに出たんじゃないかなと、そんな気がします。
ウェブマーケティング支援企業、ナイルは、夏休みの宿題における生成 AI の利用実態調査を行いました。それによると、夏休みの宿題や課題に生成 AI を利用した10代から20代の学生は全体の 34.1% でした。最も利用された生成 AI ツールは ChatGPT で、宿題の進行がスムーズになったと感じた学生が 85.7% でした。論文やレポートの執筆に利用したという回答が最も多く、次いで数学の問題解決や読書感想文の作成などがありました。
これについては後半にしたいと思います。
Yahoo は乗り換え検索アプリ Yahoo 乗り換え案内のデータをもとに、関東関西地区の8つの主要路線における平日の朝の通勤ラッシュ時の混雑時間帯情報を公開しました。このデータによれば、郊外の駅は午前6時台から混雑が始まり、新宿、渋谷、東京などの都心部の駅は8時半前後に混雑がピークを迎えます。この情報は2023年5月から6月からのデータを元にしており、オフピーク通勤の参考になるとされています。
はい。まあ、これ、乗り換え検索のあのアプリですね。それの利用状況というものを元にして、混雑状況みたいなのをこうチェックしたっていうことなんですけど、まあ、こういうね、なんかの特定の、その、ところで使われるアプリの利用状況とかを分析していくと、本当にいろんなことが見えてくるんですね。まあ、前から、言われてましたけど、天気予報とかのね、アプリとかが使われる場所っていうのは、だいたいこう天気が悪くなり始めてるところとかね、そういうのがこうすごいわかるらしいんですよ。そういうのを見ていると。ということで、まあ考えるとね、こんなアプリを作ることによって、単純にこうサービスを提供しているだけではなくって、そこから様々なデータを読み取ることができる。まあ言ったら、その人間というか、まあユーザーの方は、その情報をサービスが便利だから使って5つかつサービスを便利にするために情報を提供しているというね、なんか不思議な感じになって、どっちがデータを作っててどっちがデータを提供しているのかが、なんか利用しているのか提供しているのか、その曖昧になってくるんじゃないかなっていう、なんかね、こういうのを見てると思うので、ますますこれからそういった分析の仕方、特にその AI とかが出てきたことによって、より細かくいろんなことが見えてくる、そんなマーケティングがね、もっと強烈にできるような時代になってきたんだなと思います。
デジタル庁はエンターテイメント分野でマイナンバーカードの利用に関する実証実験を行うと発表しました。この実験ではマイナンバーカードを用いて本人確認を行い、特定のエリアの利用対象者を識別したり、酒類提供時の年齢確認やチケットの不正転売の防止が可能かどうかを検証します。チケットの不正転売防止策として、公式の二次流通サイトを整備し、マイナンバーカードで本人確認を行うことで、一人が1枚しかチケットを転売できないようにし、偽名や複数アカウントを利用した転売を防止するとのことです。
はい、マイナンバーカードの利用の仕方ということで、まあ、これまではね、その、公的機関というか、まあ、お役所ですね、での利用っていうのがすごく多かったんですけど、で、だんだんここに来て、民間でも使えるような方向に向かい始めているということですね。まあ、これが、どういう風になっていくのか、本当にね、これがちゃんと使えるっていう言い方あれですけど、なればすごく便利になるんだとは思うんですよね。 別に私マイナンバー嫌いっていろいろ言ってますけど、そのマイナンバーの考え方自体というか構想とかは別に悪いとは思ってないし、そういうものができてこないとこれからなかなかね大変なことになるっていうのはすごくよくわかるんです。ただ一方で、本当にその運用する上で、性善説だけじゃなくて性悪説にも基づいて考えないといけない、それから人間はミスをするっていうことも想定して、いろんな設計をしなきゃいけないんですけど、そのあたりがいつもねなんか抜けていっているような気がしていて、でまあ、こういうねチケットの不正転売だとかなんだとかっていうのも確かにこれもいいところではあるんですけども、まあ、それ以外にもねいろんな方法って山のようにあって、その中の一つとしてこういうのを考えるっていうのはいいと思うんですけども、それ以外のね、いろんなものが、付随するので、そういったトータルで物事を見ていくっていうことがすごく重要なんじゃないかなと、そういうところがいつもこういうニュースを見ていて気になります。
前澤氏は、Facebook と Instagram で自身の名前や写真を使った詐欺広告の問題を取り上げ、Facebook Japan に対応を求めましたが、満足な対応が得られなかったと SNS で批判しています。この広告によってご自身の信用が失われることになるので、早急な対策を求めているのですが、Facebook Japan からは日本国内の利用者と契約関係にあるのはアメリカのメタ社であり、別法人になるため対応はできないとの回答があったそうです。前澤氏はアメリカのメタ社に問い合わせするそうです。
これね、まあ、前澤さんだけじゃなくって、いろんな著名人とか芸能人が勝手に写真使われてる広告っていうのが出てます。で、私も、Facebook でたまたま芦田愛菜ちゃんですね、が、投資の本を手に持って、こう、笑顔で写ってる写真が広告に出てきて、え?とか思って、芦田愛菜が、投資っていうのが、いや、それはないやろと思って、気になって調べたら、やっぱり、自分が書いた本の宣伝で使ってた、その、インタビュー、記者会見の時の写真ですね。そこの本の部分だけを別の投資の本に置き換えて、で、使ってるんですね。で、まあ、本当に結構悪質で、他にも、いろんな人たちが勝手に使われてるっていうので、いろいろ文句を言ってるんですけども、逆に言うとですね、そういうものが、Facebook 広告に乗っかる。要は Facebook 広告って審査をしてるんですけども、そこをスルーしていくっていうところが、かなりこれね、問題なんじゃないかなと。で、もうちょっとこう、深読みすると、もうそういう広告でも、スルーするというか、通してしまうぐらい、今、広告基準が緩いのかなっていうね。つまりは、その Facebook というかメタ社の広告収入が減ってきてんのかなっていう、なんかね、うがった見方をしてしまうんですけども、実際はどうなんでしょう。まあ、とにかく、ちょっと Facebook の広告もね、結構ややこしいの増えてきてるので、ぜひ注意してください。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、
はい、
かごやさんがですね、
はいはい、
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど、う
ん、はいはいはいはい、
なんか謎の言葉ばっかりで意味があれなんでちょっと教えてもらえませんか。ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこでまあホームページやら、まあいろんな会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ自分とこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあと よくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。ね、その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、や、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐや屋さんのサービス使うとですね、その時に、こうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっていうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐや屋さんのホームページの、サービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。ね、マイナンバーカードで、
はい。
年齢確認とか、
うんうんうん。
ね、転売のやつとか、チケット不正転売、はい、
うん。
珍しく、役に立ちそうな
珍しくというか、まあ結局今までってお役所のなんか手続きに使えますせ便利ですせとか言ってたじゃないですか。なんか住民票がコンビニでも取れるとかなんか、うん、いやそれまあそうかも便利かもしれんけどそんな毎月住民票取る人とかおらへんしね。
そうそうそう、それは思ってました。はい。
うん。そんな頻繁に役所行くっていう話やから。
そうなんですよね。
うん。
あんまりメリットは感じなかったんです
よね。そうそうそう。まあ、やっとこう民間とこう一緒に使うみたいなことになってきたから、
はいはいはい。
うん。で、ちょっとはまあそこでこう変わってくるんかなっていうので、こう少しは期待はしたいところなんですけど。
そうなんです。はい。
まあただ、はい、一方でね。
はい。
その、これ、まあ、その、チケットの確認とかそういうのにこう使うってなったら。
はあ、ははあ。
コンサート行くときにマイナンバーカードを持ってかなあかんわけでしょ？
ああ、なるほどね。
で、
持ち歩くのが怖いと。
まあ、大人はまだしもって思うんですけど、別に中学生とか高校生でもコンサートとか行くわけじゃないですか。
そうですね。はいはいはいはいはい。
そのときに、その子たちが持ってるっていうことは、どうなんやろうかなっていうのもちょっとなんか気になるところではあるんですよ。
僕も作ってないから知らないんですけど、写真とかついてるんですかね、あれ。
ああ、そうです、そうです。顔写真付きの本人確認ができるやつだから。
はいはいはいはいはい。
で、住所も当たり前やけど書いてあるし、生年月日もわかるし。
まあそうですね。免許証みたいなもんですかね、
う
ん。
そうそうそう。免許証と同じような、形で情報いろいろ入ってあるから、それをこう持ち歩くのは、なんか生徒手帳持ち歩くのよりかなりあれやからね。
はいはいはい。まあ特に女の子とかやったらね。
そうそうそう。
まあ、女の子を持つ親の僕にした心配。
ちょっとこう気になるでしょ？で、本人確認するんでって、ちょっとコピー取りますって言って、コピー取られてたりとかすると、その後そのコピーどう使うのよっていうね。
はいはいはいはいはい。
だからそこら辺の話とかが、こう、ちょっとだけいろいろ気になるところはあるんですけど、まあだからそういうこともひっくるめ、全体的にね、いろんなことを考えていかないと、その、チケット、のその転売を防ぐとか、その本人確認とか、まあ、お酒とかの年齢確認とかするっていうので、言っちゃいいねんけど、
うん、
その部分においてはね、うん。
はいはいはい。
だけど、トータルで考えていかないと、その、他にもこれ使えるいろんな機能がその中に組み込まれていくわけやから、
はははは
言ったら、まあ、ね、そういうものをこう常に持ち歩かないといけないし、見せないといけないし、とかいうのになって、んで、だんだん広がってきたら、小学生から持ってないとあかんのみたいな話になってきたりしたら、
まあ、
ちょっとややこしく。
ね。うん、
ちょっとややこしくなりそうな気もしない？なんか。
はいはいはいはい、はい。
だって前はね、あの、小学生とかってみんな、あの、名札つけてたじゃないですか。
いやー、使えてましたね。
うん、あれ今、あれなくなったでしょ？
そうなんですか？
うん、結局、あの、名前とかがバレるから。
あー、なるほど。
うん、そう、だからいきなり、あ、何々ちゃんちゃうの？って言われて、え？っていう、そうやけど、みたいな、いやいや、君のお父さんよく知ってんねんとか言われたら、そうなん？とかいう話になってまうでしょ？
はいはいはいはいはいはいはい。
でそういうトラブルを防ぐために、そういう名札とか、
うん、
こうね、あの、つけないように、外にいるときにわからないようにしてたりしたんやけど、うん、結局、そんなマイナンバーカードみたいなの持って歩かなあかんような状況になったら、まずいのはまずいよね。
落としたりしたらね。
落とすし、ほんで、もう、お前の見してみ、貸してみ、とか、ヒーとか言って、またそういうやつがおるやん。いらんことするやつが。
そうですね。なるほどね。
だからいろいろこうね、だからそういうことをトータルで考えていかないと、その部分的には確かにいいかもしれんけど、
はい、
う
ん、
それがこう持ち歩いてるっていう状況を考えた上で、何が本当にメリットなのか、デメリットは何があるのかって、やっぱりね、ちゃんと考えていかないとあかんのちゃうかなって、そこら辺のなんかトータルでのこう考え方とか、設計の仕方とかがちょっとなんか緩い気がして、いつもその辺がね、うん、気になってしまうんですよ。
まあ、マイナンバーの話だ、足立さん熱くなって長々。
はいはい。
後半のニュースいきますね。
はい。
読んでみます、ウェブマーケティング支援企業ナイルは、あの、うん、夏休みの宿題の生成 AI の利用実態調査を行いましたと。
はい。
夏休みの宿題や課題に生成 AI を利用した10代から20代の学生は全体の 34%、3人に1人使ってたんや、と。
うんうん。
最も利用された生成 AI さんはチャット GPT で、
はい。
まあ、宿題の進行がスムーズになったと感じたのがもう 85.7% と。
うん。
えらいええもんできたわ、ということですね。ほとんどの子が。
うん。
で、論文やレポートの執筆を利用したという回答が最も多くて、続いて数学の問題解決や読書感想文の生成な作成などがあったと。
はい。
はい。まあ、それは便利でしょうね。
そら、まあ、使うでしょ
う。うち、うん。10だか20、学生ですもんね。
うん、もう、そら使うよ。
多分学生の中でこれええでっていう、回るんでしょうね。
うん、絶対、こう聞いたらなんか、答え書いてくれるで、みたいなのとか。
そうそうそうそう。
絶対そうだ。だってあの、ね、大学生とかでよくレポート出すのに誰かが書いたやつを回したりとか、いろいろしてるじゃないですか。
そうそうそう。そ
う、その人の真似てこう、いろいろ書いて、ちょっとずつ語尾だけ変えたりとか、いろいろするじゃないですか、みんな。そういうこと。
いや、多分、出た時はマニアっていうかね。そう。うん、インターネットマニアみたいなのばかり使ったんですけど、やっぱり学生となるとね。
そうそうそうそう。
もう勉強せんでええで、言うて。
レポートなんか簡単やった
ね。
そうそう。
いや、そうそう。だから、そういう意味では、まあ、社会、でも社会人も使いますもんね。
うん、ただまあ、これね、その、いい面、悪い面あるなとは思っていて、その、はい、これを、だから、例えば、目くじらかけて使うな、みたいな風にやっちゃうのも、それはそれでまた、社会出たら今度使わなあかんからね。嫌顔で。
そうですよね。うん。
うん、で、だから、それ、その時に、いや、大学で禁止されてたんで使ったことないですって言われたら、はぁってなるじゃないですか、それは。今度。
電卓あるのよ、そろばん使えとかね。
そうそう。
エクセルあんのに、いや、もう、そんな、連絡やらなあかんとかね、言う人おるじゃないですか。
そう。
何を考えてるんでしょうね、そういう人ってね。
いや、まあ、まあまあ、いろいろあるからいいと思うんやけど、ただとはいえ禁止するっていうのは土台無理な話やし、 で、やっぱりいろんな使い方っていうのは身につけた方がええに決まってるじゃないですか、こういうなんで。
はい、はい、はい、はい。
で、使ってる人と使ってない人の差ってもう圧倒的な差がつくわけでしょ、こんなの。
うん、つきますね。
うん、だって。
全然ちゃいますわね。
うん、さっきの話じゃないけど、その、ね、そろばんで計算して、こう、合計出してるとか、電卓叩いてるやつと、エクセルで、あの、関数入れて、パソって一発で出すやつとかって、そりゃめちゃめちゃ差出るやんっていう話じゃないですか、そんなの。
そうそう。
だから、それと同じことなんで、だから、この、一概にこれを聞いて禁止するっていうのは良くないし、で、かといって、完全に野放しにしていくのも、果たしてどうなのよっていうところもあるから、
うん、
やっぱりこういうなんて教育の話って、なかなか難しいとは思うんやけど、一つはやっぱりこういうなんて、その、使い方とか、そのどう使ったらいいのかっていうのは、もう大人もその子供もいろんな人たちごちゃ混ぜでやっぱ考えていかないといけない問題だと思うんですよね。
それはそうですよね。
うん。で、ぶっちゃけ、そのこんなの大人だろうが何だろうが、
うん、
まだこれ一般の人が使い始めて今年の2月やで。
そうですね。まだ半年。
ちゃんとしちょいですよ。うん。一年も経ってへんねんで、みんながまだなんやっけ、チャット GPT 一年生やねんで、みんな。
まあそうですね。
うん。
確かに。
そんな状況なんやもん、その、いいとか悪いとか、そんなことを言われへんやん、誰もっていうね。
そうですね。
うん。だからそこをみんなでこう考えながら、例えばこういう宿題で使ったらあかんとかじゃなくて、使ったその学生はどんな使い方したのっていうのをちゃんと聞いてかなあかんと思うよね。
はいはいはいはい。どういう、うん、
そう
どういうチャット GPT を教育したんやみたいな。
うん、そう、どんな文章を入れたらどんなこと返ってきて、これは便利やったとか、いやこれやったけどいまいちうまいこといかへんだとか。
うん。うん、やっぱそういう。そうやってみな、みたいなね、教育、ね。
そう。そこをやり取りしていくのが教育やと思うから、だからそれとか。
こんなんもう今までと違うことできへんから、ね。嫌がってるだけでしょ。
うん、まあまあね、そこでこう、なんか言ったらあかんけど、その自分の威厳が保たれへんみたいな人たちもおるから。そ
うそう、まあ、言うたら職がなくなるかもしれん。
うん、とか言う。
だからね。
ビビってる人たちもいるんで、うん、だけどそこはね、やっぱこう、どうやって自分たちが使えるようになるのか、その生活の中とか仕事とかに取り込んでいくのかっていうのを考えていかないと、ね、そんな、もう全然違う話でも、そうやけど、その携帯電話出てきた時に、携帯なんか使ったらあかんみたいな言ってても、
はいはい、
そんなん、それちょっと違うやろっていう話になるし。
ワープロなんかで手紙は失礼だみたいなね。
そうそう、手書きやろって。いや、そう、
そこか。問題じゃないか。
そこじゃないと思うけど、みたいな。だから、それと同じようなことをやっぱ繰り返していくんで、まあ、こういうのはね、いろいろこう、やりながらやっぱ考えていかないといけないし、本当にその、変化がやっぱ激しいから、
うん。
だからそういう変化の中で、その、考えながらやっていかないといけない部分が多いし、もうその、答えがあるんだかないんだかわからないようなのにこう取り組んでいかないといけないようになってきてるんでね、はいはい、やっぱりそこをちゃんとこうやってかないと、あかんのちゃうかなっていうのはめちゃめちゃこう感じてるんで、まあこういうね結果が出た時にこれをどう捉えるかっていうのが、その今の大人が次の子供たちの価値観とか考え方とか今後のその世の中のこう方向性とか決めていくので、単純にこうなんか目くじら立てるとか、まあなんかそれで考えることをしなくなるから良くないみたいな、その短絡的に考えるんじゃなくって、うん、やっぱこういうものをどう使っていくのかっていうのは、ぜひですね、もう本当その使ってる、そう、こういう学生とか子供たちとか、大人とか、もう本当交えて、どうやっていくのがいいのかっていうのは、ぜひ、こう、いろいろ議論する方がいいんじゃないかなと、そんな風に思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、なんか、出だしは涼しいな、言ったけど、なんか今、暑なってきて。
いや、でもあれですよね、なんかセミとかも全然仲良くなったし。
あ、スズムシとかがね。
そうそう、秋の虫がね、もう、鳴き始めてるんで、まあ、割と、こう、朝晩は、だいぶ、マシになってきたかな、っていう感じはするし。まあ言うてるうちに寒いねーって言うんやろな、すぐ。
寒いの、足立さん、ついこの間まで山の奥住んでたから。
ああ、まあまあ。
雪下ろしがどうとか、道路が閉鎖したとか言うてはったじゃない
ですか。まあまあ確かにね。言うてましたけど。
やっぱ全然ちゃいますか。
あ、全然快適。歩いて、スーパー行けるし。
ああ、そうですね。
うん、買い物行くのに、車乗らなあかんかったから、もう、山越えて行かんかった。だから、それ考えたらマシ。
まあまあ、これから、今ね、スポーツシーズンでラグビーのワールドカップもありますしね。
うんうんうん、そうですね。なんかいろいろ、これから秋になるんで、いろんなスポーツやら、いろんなイベントとかね、いっぱい増えてくるん
で。そうですね。
で、また
みんな、ね、終わって
、ね、うん、収まってきたんで、もういろんなイベントにめちゃめちゃ人集まってくるんちゃいますかね。
そうそうそう。だから、3年ぶり、4年ぶりとかね。
ああ、そうそう。うん。いっぱいそんなんありますよね、なんか。
開催です、言うてね。
じゃあ、そういうの行くんで、もうニュースもちゃっちゃと終わらして。
いや、もう終わりました。
ああ、終わった。
もう終わりました。
もう来週から、もっと短くしますか。
いやいやいや。3
分ぐらいで。
ダメです。いつも通りでやって
みて。はい。
まあ、じゃあ、そんな感じで終わりましょうか。
はい。
はい。で、告知とかなかったんで大丈夫ですか？
あ、特に、大丈夫です。もう皆さん、涼しくなったんで、皆さんもニュース集めてください。あ、違う。何を言うて
んの？ちゃんと GPT に集めてもらってるんちゃいました。
頑張ってもらってます。はい。
そうですね。はい、じゃあ今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。